皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は飛び石伝いの未来という話です。飛び石伝いって皆さんご存知ですかね。池なんかにですね、橋がかかってれば橋をそのまま渡っていけばいいんですが、橋じゃなくてその石がですね、池の表面に表面だけ出してこう置いてあることがあるんですね。飛び石って言いますね。日本庭園なんかにもありますけどね。で、飛び石っていうのは石と石の間をこうまたがなきゃいけないんですね。たまにはうんと開いてることもありまして、少し飛ばなきゃなんないこともありますけども、つながっている場合が橋っていうことになりますけども、橋はだから連続してるわけでありますが、飛び石の場合はそれ連続していないんですね。こう途切れてるんです。途切れてるところをまたいで避けに行くという、そういう話でありますね。例えば将棋だってですね、この障害物っていうんでしょうかね、障害物があるかないかでこの動き方って全然違いますでしょう。一歩ずつ行くような駒もあるし、それからその縦横斜めにねスッと行くやつもありますが、途中に何かあるとですね、他の駒があると その先はすんなりといけませんわね。一回そこに、ね、取るとかね、止まるとかしなきゃいけないんで、言ってみるとそのどんなに一気に動けるものでもね、途中こう疲れてるものありましたらそこで一回止まりますわな。ですから世の中というのはどんな連続していてもですね、最終的には飛び石伝いになることは決して珍しいことではないんですね。大きな仕事をする時でもそうですけども、一気に全部最初から最後までできるってことはあまりなくてですね、とりあえずこれここまでできた、でもその先はなんかうまくいかないからちょっとしばらく様子を見ようかとか、やり方変えようかとか、仕掛かり中っていうんでしょうかね。なんかとりあえずやってみて、ここまでできたから、この先はまたちょっと置いといて考えようと。もうしばらくしたら全然違う方法とか全然違う人が現れて、今までとは違う方法でなんか成功することが分かったと。でそこで一気になんか物事が前に進む、こういうことはとてもよくあるんですね。ですからこの発想としてはですね、こういう未来に向けて自分を変えていこうとか仕事しようと思っても、実際そこに行くには飛び石伝いっていうことがあるんですよ。でしかし逆から言うとですね、飛び石伝いっていうのはそこで一回止まるわけですから、不連続になるでしょ。で次はここに足持ってこう、次はここに飛ぼうという、そこで一回仕切り直しをしますよね。この時に最初の目標を忘れちゃう人がとっても多いんですよ。本当にね、最初の目標忘れちゃうわけ。飛び石伝いでね、もう先まで続いてんだけど、一歩飛んでもう一歩飛んでやってったら、あれ俺どこに行くんだったかなと。分かれ道って言いますか、なんかね、飛び石もめんどくさいわと、なんか他行っちゃうと。で仕事なんかもね、こう とりあえずここまでできたんだけど、なんかそれ忘れちゃってね、なんか次はまた全然別のことやってると。よく見たら人生も仕事も飛び石で止まってるものばかりで、一つもなんか前に行ったものがないと。中途半端で飛び石止まってることばかりで、一つも前にね、成就っていうところまで行ったものがないっていうことは実は本当によくあるんですね。で今みたいな時ですね、非常にこの乱世でしょ、もうだって物価も上がって金利も上がっちゃってさ、政治もあんなデタラメですからね、それは乱世ですわね。普通の世の中じゃないですね。こういう時はですね、こう連続的に全てうまくいくなんてことはまずないんですよ。生まれてですね、お受験をしてどっかのねいい学校に入ってね、大学までこうずっとところてんでね、いい学校行って、でいい会社に入って、でところてんで最後ね、退職、素晴らしい退職生活をして、クルーズ船に乗ってね、世界中回ってですね、うまいもん食べてね、で天寿を全うするなんて、そういう連続的なですね、こう生活っていうのは非常に難しくなってきたんじゃないですかね。例えば皆さんの履歴書ですね。昔は履歴書は短ければ短いほどいいって言われたんですよ。それはどういうことかというと、学校もですねストレートに出てね、で会社も転職しないのが一番いいって意味ですね。すなわち 飛び石伝いにあっちへ留学、こっちへ留学、こっちへまた大学張り直すとかね、あるいは何て言うんでしょうかね、あっちの会社行って今度そっちの会社行ってって飛び石伝いに動くのはよろしくないと、なんかその一つつながってるのがいいと言われたんでありますが、今まあそうじゃないですよね。その別に長く勤めること決して悪いことではなくて、むしろいいことなんですけども、あっちこっち行って、あっちこっち飛び石伝いに生きてったから悪いっていうことは全くないですね。昔はだから履歴書が長いとどうしたんですかって言われましたからね。何があったんですかと、いやいろいろあちこち行きましたよと言っても、なんか怪しい人みたいに言われた時代が結構あったように思うんですよね。今正反対ですよね。履歴書長いとみんな興味持って聞くんじゃないですか。これ何やったんですか、あそこ何やったんですか、そうですか、こうですかって言ってね、どんな経験しましたか、どんないいことありました、どんな辛いことありましたかって、むしろなんか話の種になりますよね。人生の深みを出すのがこう飛び石伝いって話になってるんじゃないですか。だいぶ時代変わってきたんですね。でやっぱりその飛び石飛ぶときが一番大変なんですね。とりあえずここまでやったと、しかしこれもそろそろ限界だなと、その次どうしようかなと、まあたまには転職しなきゃいけないし、場合によってはまたもう一回学校に行かなきゃいけないってこともあるし、あるいは結婚その他でね、ライフスタイル変えなきゃなんないこともあるし、ちょっとその連続じゃないことを経験しなきゃなんないこともあるわけですね。まあその時に、まあどこに飛ぼうかっていうことが一つ大きな問題になってきます。前から言ってるように、その企業理念とかですね、組織の理念っていうものはですね、そのまあまだ見果てぬ未来をその作るためのこう設計図みたいなもんですね。あのミッションとかビジョンとか、あるいはあのバリューですね、ミッションバリュービジョンっていうのはまだ実現されてない未来を作るための一つの大きな絵図面にもなるものであります。したがってその飛び石を飛んで、別に飛び石じゃなくてもいいんですね、連続で行けてもいいんだけども、まあそれが飛び石になっちゃった場合でもですね、最後はどこに行くんですかっていうことを明確にしてるのが、まあ、そのミッションバリュービジョン、いわゆる理念ってやつですね。でこれは、まあ、はっきり分かってればまさにその通り行けばいいと思います。ここに行こうと思ってればね、まあ、ここでこういう経験を積んで、あそこでそういう経験を積んで未来に行こうということで、それはそれで大変よろしいと思いますね。まさにその理想的なやり方だと思うんですね。しかしなかなかそうも言えないことがあります。まあ今ですから、その世界中ね、グローバリゼーションが終わっちゃって、昔はグローバル企業に勤めることがね、全世界どこでも成功の一番のこう法則 でそこに行くためには欧米に留学してというようなことがまあったわけでありますが、もうその方程式完全に崩れちゃったわけですね。そうすると、まあ、ここで働いて、あそこで働いて、ここでこういう資格を得て、で次どうしようかって飛び石伝いの未来の計画、すなわちグローバル企業でね、まあ経験積んで自分で独立してですね、なんか自分なりにこのビジネスをやって、で経済的にも恵まれてという、そういうなんか飛び石伝いの理念がもう世界中崩壊しちゃってますよね。でよくまあみんな誤解するんですけども、人生ですね、やっぱその思いがけないことっていうのが実は本当は本当の飛び石なんですよね。なんか矛盾するように聞こえるかもしれませんけどね、その意図してこの道を行こうって飛び石っていうのは、まあ、さっき申したように非常に順風満帆なんですよ。連続であるっていうんじゃなくて、なんかこうね、いろいろ人生をこうね、キャリアアップしながらあちこち仕事して前に行くっていうのはそれぞれいいことで、でもそれ順風満帆なんですね。まあ転職繰り返してもそれ順風満帆なんです。だって未来が実現できてるんだから、自分の想定した未来が実現できてんだから、非常にスムーズに人生は進んだという意味します。しかし多くの場合ですね、たとえそのまあ最終的にその自分の思う未来に行ったとしても、途中で1回か2回ぐらいはですね、意図しない飛び石伝いが必要になることがあるんです。すなわち、あ、なんでこんなことになっちゃったのと、私は向こうへ来たのになんでこっちに行かなきゃなんなくなっちゃったのってことはよくあるわけですね。例えば病気をしたとか、あるいはなんかその会社がね潰れちゃったとか、あるいはどうしてもこの引っ越ししなきゃなんなくなったとか、例えば災害なんかでね。でそんな時ってですね、そのまあ想定外の飛び石伝いを迫られるわけでありますね。例えばその平安時代のね、いろんな書いたも見ましてもね、まあそれこそ菅原道真なんかもそうかもしれませんけども、まあ図らずも流されちゃうことあるわけですね。 からずも流されちゃうといろんな思いがこう込み上げてきますわね。で、まあ、つれづれ草なんか読むとですね、まあ、昔のね華やかな都が荒れ果ててるとかありますでしょ。あるいはなんか承久の乱ってありましたね、同じ鎌倉時代に、後鳥羽院とか順徳院が流されていきますよね、沖や佐渡に。そうするとまあそこで歌を読むわけでありますけども、まあなんでこんなとこにこう来てしまったんだろう、でもしかし自分がまあたとえここで死んでもねまたこの先良き未来があるだろうって、まあそういう思いが裏には当然あるわけでありまして、ですからこの今自分がねなんか思いもかけない形で飛び石にこうなんか、うん、行くことになっちゃっても、いずれ自分の未来はですね実現できるんだろうと思うってことはすごく重要なことですね。やっぱりこのチャーリー・チャップリンの言う夢と希望と少しのお金、この世界ですね、なんかどんなに悲惨な状況に今あってもですね、夢と希望と少しのお金があれば生き残れる未来が作れるよっていう、そういう話ですね、元気に生きられると。ですからそのやっぱりこの不遇な時もですね、まあ未来への指針を忘れずにね、そこに向かって生きていこうっていうのもすごく重要なことで、これはやっぱ腹据えなきゃなかなかできないですね、腹据えるとそれは割とできますね。かつて南アフリカのねマンデラさんが30年ぐらいでしたっけね、あれ30年以上だったかな、刑務所に入ったら出てきたことありますけどね、ああいう不屈の精神っていうのはですねどうしても必要なんですね、そういうことあります。でもさらにですね、そうでもないケースっていうのは、飛び石図体にこのなんか想像もつかないとこ行っちゃって、そこで全く新しい未来が開けて、昔想定した未来ではないところに行くっていう人もこれまたたくさんあるんですね。まあ言ってみると、なんて人生の第2幕第3幕が始まって、今までとは違う自分が始まるという、そういう世界なんですね。まあよく昔はね、結婚するとですね、まあ、女性は、まあ、男性の方の家に入ると、そうするとやっぱりこう全然違うんですよね、他の家に嫁ぐってことは全然違って、実家の理念とは違う理念を、まあお嫁さんも追いかけなきゃならないと、こういうふうになりまして、だからまあ実家ではなくてこの嫁ぎ先の色に染まるみたいなね、まあなんかそれこそ見合い結婚の親の勧めで結婚してですね、まあ飛び石ですよね、飛んだらその先全然違う未来が待ってたっていう人も実は少なくなかったですね。あるいはまあ戦前ならこう結婚して旦那さんが戦争行って死んじゃったんだと、未亡人になっちゃったんだ と全然違う未来になってきますよね。昔は女性が働くってことも非常に大変でありましたから、まあそのね戦前で戦争で未亡人になっちゃってあと苦労した人はまあたくさんいましたですね。今でももちろんたくさんいるわけですね。今はもっともっといろんな理由でですね思いがけない人生になっちゃう人はたくさんいるわけであります。しかしこの飛び石伝った時ってですね、さっきのこの北条記だとか菅原道真の話だとか後鳥羽院順徳院の話見ても分かりますようにですね、今の自分としっかり向き合うことが大事なんですよ、今の自分としっかり向き合って、でどっちに行くかを決めることがすごく大事なんですね。往々にしてですね、こんなはずじゃなかったとか恨んでみたりですね、あるいはなんかこうありたいと一生懸命願ってもですね、今の自分とだいぶ違うことがあります。要するに夢は夢でいいんですけども、具体的にここをどうやってこの次を作るかについてはもっと現実的な希望とですね現実的な戦略を持たなきゃダメですね。ですから不遇だ不遇だって言ってですね悶々として暮らすっていうのも気持ちは分かりますけども、よく見ることですね、その何が不遇なんだろうと、何が利用できるリソースで何が問題で何をどうすればいいかってことをよく見るべきですね。いや実は意外に今のこの生活の方がね、金は厳しいけども実は体が楽になってることもあるし、例えばこういう困難があるってだってね、例えばそんなもん無視しちゃえば平気ってことよくありますよね。そんなこと関係ないと気にしないで生きていこうと思えばね、気にならないことで世の中たくさんあるじゃないですか。と見栄とか対面とかですね、特にあれが問題なんですね。見栄とか対面とか捨てると結構人間ってですね楽になるんですよね、あれ、そうすると見栄と対面を追いかけてた人生が全然違う人生に変わるんで、 そうするとやっぱり見えに追いかけられてもう疲れ切っちゃった自分と今向き合うってことが一番大事だよね。そうか、これとおさらばするといいのかなと。もっとうまく順風満帆にいくはずがで、いろんなね権力闘争に負けてですね、追い詰められちゃってどうしようかって話になったら、今の自分と向き合ってね、じゃあ元の戦いに復帰してさらに上を目指すか、もう今までのね見えの世界でない新しい道に行くか、今そこで自分で考えて決断すればいいわけですね。やっぱり今の自分と向き合うっていうことがとても大事ですね。でも向き合うだったら鏡見てるだけじゃなかなか難しいですからね。やっぱり人と話することですよね、あるいは土と話をすること、人とか土とかとにかく外のものといろいろ対話をすることが一番自分を知る、自分の本心といいますか、自分の、まあ、直感といいますか、覚悟を得る一番いい方法ですね。したがってその、まあ、どうもこの飛び石で人生変わるかなと思ったら、その時ほど、まあ、知っていってみてあって、あるいは、まあ、例えば土も触ってみてね、旅もしてみて、いろんな人に会ってみて話もしてみて、やっぱり自分自身にいろんな刺激を与えてみるってことがとてもいいことだと思いますね。そして自分の出てきた結論についてあんまりですね、その悲観とかしないで、今までの自分の常識ではありえないなんか人生の選択でもとりあえずやってみるといいと思いますね。おそらく何でも初めは怖いと思います。どんなことでも一番初めやることは怖いと思います。でもそこを乗り切るとですね、いやもう怖くはないと思いますね。まあ大変なぐらいなことでありまして、だからその怖いっていうところが大変だな、めんどくさいなっていうぐらいに変わってきたらですね、まあ次々といろんなことができると思います。だから最初が大変ですね、新しい人生を踏み出すっていうのは。最初だけ少し気張ってですね、怖い怖いを乗り越えていきますとですね、いやそれはなんかその先いろいろと広がっていくと思いますよ。したがってこの飛び石からですね、飛び石になんか飛んじゃって、そこからその不連続から全然違うところに人生変わるっていうこともまあ普通に実は世の中ありますので、それに向けて行動してもいい時でありますね。おそらく今の時代そういう人の方が多いように思うんですね。やっぱり人間ってですね、非常に狭い世界の中で普段生活しておりますから、特に平成のデフレはですね、動かなかったでしょ。物価が下がってるから何もしないのが一番いい時代でありましたから、平成の常識って何もしないことが一番いいことだって、そういうふうになってるんですね。何かあったっていろんなへりくつつけて何もしないで置いとくのが一番よろしいと、こういうことがほとんどの人の処世術になっちゃったと思うんですね。で、ですからその時代に夢見た未来と今その180度違う時代ですね。金利も物価も上がって政治の根底もひっくり返っちゃった、世界秩序も変わるときってのは180度違うんで、昔のなんか理想を追いかけるよりも今改めてですね、自分の理念考えてね、今動きがありますから、この動きの中で自分がどこにいるかを知った方がいいかもしれませんね。そうすると自分が動きの中で何ができるかっていうことをやっぱり自分で確かめなきゃいけない。だから知っていってみてやって、それから土も触ってみて、副業もやってみて、まあ何でもいいから、手当たり次第、最初は手当たり次第自分自身を知るということで行動するのが今一番効果的なことですよね。平成に育ってきて初めて令和のこのものすごい激しい時代に直面したと。そしたらこの激しい時代に自分は何者なんだってことを自分が知らなかったらさ、どこに行くかも分かんないでしょ。でそうしたらまあ今ね順風満帆でさ、それでも前に進んでればそれはそれでいいんですよ。令和に入っても順風満帆でね、で進んでいくんだら、その昔の理念でそのまま行けるんだら、それが一番実は幸せなことですな、結構なことで、まあそれそれでいいと思いますよ。でもそうじゃなかった場合はですね、まず自分がこの環境で新しい平成と違う環境で何ができて、自分は何者なんでということをまず自分で確かめなきゃダメだね。いろいろことやってみないと、いろんな人に会って行動してみないと。それで、まあ、昔から言うこの全微分ですよ。この令和の時代における自分の全微分を計測してみて、あこっちに自分は向いてるんだとか、こっちはちょっとダメだなとかさ、そういう見通しをつけて本格的に動き出すのが一番いいと思いますね。でその間はだから要するに飛び石の上にまでいるんですよ。飛んでないんですよ、次の石まで。今のこの場所で、で足踏みしながらいろいろその模索する時期なんですよ。模索して試してみて、このものすごい時代の自分の役割、自分ができることできないことを確かめてみて、それから飛んで遅くないですよね。飛んで遅くない。だからまあ 今この石の上で何をするかが、まあ、今すごく重要な時期で、そういう人今すごく多いんじゃないかなと思うんですね。ですから昨日の自分と今日の自分、今日の自分と明日の自分は違うんだという、そういうまず発想が一番今大事だと思いますね。結果的に同じになることはあっても、やっぱり違うものは違うんだと、違う道を歩むんだという思いで今の自分をいろいろ試してみて、そして新しい方向に向けて動き出したら、多分次の一歩も二歩でも先に進めると思いますね。大きく進むためのやっぱり考えて試す時期という人も今すごく多いんじゃないかなと思いますね。まあ頑張ってみていただければと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、飛び石伝いの未来ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。